暮らし整えラジオ。こんばんは。パーソナリティの整理収納アドバイザー中村真澄です。暮らし整えラジオへようこそ。この番組は元汚部屋出身の私が片付けで人生を変えた話を交えながら、毎日の暮らしがちょっと軽やかに、そして心がふっと和らぐ、そんな暮らしと心を整えるヒントをお届けしていきます。暮らしが変わると毎日がちょっと楽しくなります。今日も一つ整えスイッチ入れてみませんか。第7回目の放送は私の一人しゃべりです。先月のお正月休みに行った場所とか、お片付けのことなどを話してまいります。皆様楽しんでお聞きください。暮らし整えラジオはご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種。
改めまして、こんばんは。整理収納アドバイザーの中村真澄です。今日もお聞きいただきありがとうございます。木曜日の夜7時、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もおいしい夕食、もしくはあったかい飲み物など、一緒にご一緒に楽しんでください。2026年2月の前半、1月の正月休みはどんな感じでしたか。お仕事の方もいらっしゃったと思います。久しぶりのご親族に会えた方もいらっしゃったと思います。それぞれのいろんなお正月があったと思いますが、私のお正月は家族といろんなところに出かけたお正月でした。まず元旦の前日の大晦日、普段は大掃除なんですけど、その日は大掃除じゃなくって、映画の国宝を家族で見に行きました。私はもう2度も見てるんですけど、他の家族はね初めてということで、近くの映画館に行ったんですけど、その日はですね、映画の終わりに歌舞伎座での記者会見の模様が生中継されるということでね、映画のスクリーンいっぱいに吉沢亮さんとか横浜流星君のトークが生で聞けて、とってもねお得感いっぱいの映画で感動して帰ってまいりました。いやー、国宝何度見ても感動です。まだまだ人気が続きそうですよね。皆様ご覧になられました？去年の流行語大賞、国宝見たってのもね、ノミネートされてましたよね。あとね、先月銀座のソニーパークっていうところで開催されている国宝展にも行ってきたんですよ。もうどっぷり国宝ファンにハマってます。映画の国宝の名場面の写真とか展示とか映像が素晴らしかったです。ソニーパークはね、その名の通りソニーの高画質の LED ディスプレイと立体音響技術、そういったね空間がございまして、そこでね国宝の主題歌ルミナンスとともにね映像が鑑賞できて、もうめちゃくちゃね、感動しました。もうね先月で開催は終わっちゃったんですけれども、そんな感じでねちょっと国宝楽しめました。あとですね、大晦日の夜は紅白を見て年越しをして、一番大鳥の松田聖子さんね、私と同世代なんですけどすごいなーなんて思いながらね年を越しました。で、 元旦は近くの神社に初詣して、午後からはおせちを食べたりゆっくりしました。そして2日の日は家族と一緒ではなくって、私のファン仲間、ファンっていうのは他の人のファンですよ。横浜に行ったんです。何を隠そう、別に隠す必要もないんですけど、とある K-POP のスターがね、昔から大好きでして、もうね、20年近くのファンです。お恥ずかしいですけど。以前ね、その K-POP のグループは5人のグループを組んでいたんですけど、残念なことにね、解散をしてから個々に活動してます。で、今回はその2人のね、ジェジュンとジュンスっていうね人がいるんですけど、そのファンミーティングがありましてね、それで私のお仲間はもう20年来のお付き合いのお仲間と、横浜に行ってきました。で、年齢はね、もう私と同世代の4人仲間で、もう子育ても終了して、もうお正月は自由だっていうね、お仲間との時間でした。まあ横浜、同じ関東でもね、松戸からすごく遠かったんですけれども、でもね、できたばっかりの K アリーナのライブだったので、とっても K アリーナは綺麗な会場、新しい会場でテンションが上がりました。本当にね、 K アリーナは音楽のために作られた世界最大級の音楽アリーナってわけでね、音響効果素晴らしかったですね。あと座席もね、座り心地がよくって、どの位置から座っても見渡せるような感じ、そんなね、 K アリーナ最高でした。で、その後ね、元町の中華街に行って、小籠包コースなんかも食べて、そんな本当に家族以外の仲間とワイワイ2日は過ごさせてもらいました。で、翌日の3日はですね、家族でディズニーシーに行ってきました。本当にね、みんなディズニーが好きな家族なので、まあほぼ私と娘が好きなんですけどね。で、車で行きました。で、Cの入り口の手前までは、松戸からだいたい40分ほどで着いたんですけどね、もうそこからがもう大渋滞ですよ。Cの入り口までたった2キロなんですけれども、そのたった2キロ移動するまでに40分かかりましたから、まあお正月だし、しょうがないなーなんてね、こんな時じゃないと家族集まることもできないしみたいにね、そんなモードでした。でね、園内はもう当たり前にもとっても混雑していましたけれども、その日はね、めちゃくちゃ晴天で気持ちのいい青空でした。で、娘と息子もね、きちんと計画を立ててくれて、乗りたいアトラクションはほぼ制覇できました。で、中でもね、ソアリンとピーターパンのネバーランドアドベンチャー、もう絶対おすすめです。私はこう上からピョンと落ちたりとか、くるっと回るのが苦手なんですけど、これはね、そういう苦手な方でも絶対におすすめ。ピーターパンのネバーランドアドベンチャーの最大の魅力は、見るっていうんじゃなくって、参加する物語体験っていうんですか、 3D メガネをかけて、そのピーターパンとかティンカーベルのこう空を舞ってる映像を見ながらね、もうまるで自分たちもね、ピーターパンとかティンカーベルになったような、そんな気分で物語が体験できるというアトラクション。あとソアリン、これはですね、ピーターパンのようにファンタジーっていうよりは、現実の世界の美しさを体感させてくれるアトラクション。世界各国のね、素晴らしいこう風景、これをこうまるで自分たちが気球に乗りながらね、旅している、そんな体験ができるアトラクションでした。で、この2つともね、すごく人気で、なんと待ち時間が180分っていう、とんでもない時間だったんですよ。でもね、2つ3時間3時間待ってたら、もうその2つだけで終わっちゃいそうだったので、並ばずにね、入れるっていう課金システムがあるんですよね。せっかくだからってことでね、それぞれ2000円ずつ 1人2000円ですよね、払って、並ばずに見れましたけれども、まあ、本当にねディズニーランドとかシーに行くとね、知らず知らずお金を使っちゃうっていうシステムがあるんだなぁなんて思いましたが、でもこの4000円分の価値はあったかなと思えるほどのアトラクションでした。あとね、ディズニーシーの魅力は何といっても街並みが美しいっていうことですよね。どの場所も絵になる風景ね、ちょっと古びたような建物とか、あえて不揃いな石畳、完璧すぎないからこそあったかみがあってね、居心地がよく感じられました。あとディズニーシーってね、常に水があるってのも魅力です。水のある風景っていうのは人の呼吸を自然と深くしてくれるような気がしませんかね。あの夕方のね、明かりが綺麗な時間帯にゴンドラに揺られながら水の街を満喫できました。まあ何にもしない時間を許してくれるのもディズニーシーならではの魅力、とてもね贅沢な、新年を過ごせたと感謝でした。あとですね、まだ出かけたんですディズニーシーの翌々日は浅草の浅草寺とねスカイツリーにも行ってきました。この日もねめっちゃくちゃ晴天に恵まれてね、格好のスカイツリー日和という感じで、まずは浅草寺でお参りをして、その後ねどうしても行きたかった白玉のお店、三津屋っていうお店、このお店ね、去年テレビで紹介されてるのを見てね、もうどうしても行きたくなっちゃって娘と2人で行ってきました。白玉のコース2000円もしたんですけど、まあねせっかくだからってことで頼んでみました。ちょっとお高いかなとは思いましたけど、まあお味はとっても美味しかったし、あとねインスタ映えする映像も撮れて満足っていう形です。その後ねちょっと浅草から歩いてねスカイツリーに行って、まあ本当にお天気良かったのでね、いいお散歩時間になりました。で今回ねスカイツリーに登ったんですけど、初めて登りました。青空にそびえ立つスカイツリーっていうの最高ですね。そのスカイツリーがまっすぐね空に伸びる姿を見ると、なんか自然とね背筋が伸びるような気持ちになりました。展望台の450メートルね、目の前に富士山、もう何とも言えぬ美しさでした。あとそのねスカイツリーのこう開花に広がる風景を見て、たくさんの人たちがねこの空の下で生きているんだなぁなんて思うとね、なんかちょっと感慨深くなってしまいました。まあ2026年どんな景色を見たいかっていうことでね、高い場所からこう街を見下ろすと、今まで細かいことにとらわれていた自分に気づかされました。目の前のこととか物とかそれだけをね見るんじゃなくって、暮らし全体を俯瞰するっていう必要もあるのかなみたいにね、スカイツリーの上から見た景色を思い出しながら、自分の暮らしの中にも見通しの良さを取り入れながら、片付けにも人間関係にも前向きに何事も取り組んでいきたいななんて思いました。まあ、そんなこんなでね、お正月休みはいろいろ出かけて遊んだ日々でしたが、もう2月ね、きっちりお仕事モードに入っていきたいと思いますが、実はですね、先日友達に勧められてね、ちょっと買ってみた占い本、ゲッターズ飯田さんっていう人のね、五星三神の占いの本ってのを初めて買ったんですけど、その本によるとね、2026年の私は最高のいい開運年ってことなんですってでもね、2月は体調を第一に考える月ってなってますので、ちょっと1月ね遊びすぎた分、体力温存で仕事にも時間にもゆとりを持つ月にしたいと思います。あとね、その本によると私って心は永遠に中学生のままそしてね、超マイペースな人なんですって。自分をね客観的に見るってなかなか難しいんですけど、 まあ実際本に書かれている内容を見るとね、なるほどなーっていうね納得できる面もあるのかななんてね。確かにディズニーシーン行ったりファンミーティング行ったり国宝展にね行ったりとか、まあミーハーなところもありますけれども、まあ人生は一度きりね、まあはっきり言って人生楽しむために私も仕事しているようなものなのでまあ人生を楽しむための一つの手段として片付けもあるのかなって思いながらね、いつも向き合ってます。この後後半ではね、2月の寒い時期の片付けについて話していきたいと思います。さて2月ですね。1年の中で実はとっても不思議な月だと思いませんか？お正月が終わって一段落、でも春にはまだ少し早い。寒さも続くし片付けなきゃって思いながらなんとなく手が止まってしまいます。そんな2月ね。で、2月の片付けでまずお伝えしたいのはこの一言です。2月は片付けなくていい月ね。驚かれたでしょうか。まあ、あのね、ここで言う片付けなくていいっていうのは、まあ、物を捨てたりとか完璧に整えたりしなくていいっていう意味です。まあ、2月はね、冬の暮らしの名残とか、ちょっとお正月家にこもった時間の積み重ね、それで無意識にね、増えたものとの疲れ、これらをそっと見直すだけで十分です。まず最初のおすすめは、家にたまった疲れを出す片付けという感覚で、冬はね、外よりも家で過ごす時間が長くなりますよね。するとね、こんな場所が増えませんか？テーブルの上の置きっぱなしのものとか、読みかけの本とかね、書類とか、あとバッグの中身とかね。これ実は暮らしを一生懸命してきた証拠ということで、全部片付けようと思わなくて大丈夫です。一つだけでいいので、気になっている場所を一箇所5分だけ見るっていう感じです。それだけでね、空気が少し軽くなります。次におすすめなのが冬物をしまわない片付けです。2月ってね、まだ寒いですよね。だから片付けようって思うと、まだ着るしとかね、使うしって止まっちゃうんです。そこでこう考えてみてください。毎日使っているコート、よく着るニット、これはそのままで OK。 でもね、もうこのマフラーも出番少なくなったかなとかね、あとなぜか予備の手袋、これ全然使ってなかったなとかね、あとたまにしか着ない厚手のジャケット、アウターみたいな、そういったものをね、ちょっとひとまとめにして、こう一旦端に寄せるもうこれだけでね、クローゼットに春の余白が生まれるっていうことです。やっぱりね、2月3月ね、春を迎えなきゃいけないので、そのためのちょっと準備として、ちょっと一旦寄せてみるみたいにね。時間がある方はそういった着なくなったものを一旦箱に入れてね、ラベリングしてみるとか、あとはほとんど着なくなっちゃった厚手のアウターは圧縮してコンパクト保管しておくのもいいですよね。本当にね、2月の片付けっていうのは 未来の自分を助ける片付けでもあるっていう感覚です。別の言い方をすると、3月を楽にする仕込みみたいにね、3月は2月よりもね、いろいろ行事がありますよね。年度替わりとか、あと新生活の準備とかね、あと4月に向けてのお引っ越しとか、何かと忙しくなるんですよ。ですから2月は一箇所にまとめるとかね、しばらく着ないものを一箇所に寄せるとかね、もっと時間がない人はクローゼットをさっと見渡すとかね、収納にちょっとね空きスペースを作る、そんなことだけで十分じゃないかなってことですね。ですから2月はちょっと寒いのでね、片付けめんどくさいって思うんじゃなくって未来の自分へのプレゼントみたいな感覚でね、1日5分とか10分見直してみてください。そんなわけでね、私も、先日のクローゼットちょっと見直そうかななんて思ってね、簡単に断捨離しました。もう私もね、本当に整理収納アドバイザーでありながら、割と雑で大雑把な整理収納アドバイザーなので、あんまりね完璧なことはしないんですけど、ずっと気になってたんです、そのクローゼット。実はね、みんなそれぞれ自分の部屋にクローゼットがあって、2階の寝室の奥はなんか共同クローゼットみたいな感覚なんですね。ですからはっきり言ってね、そこ物置部屋になってたんです。なんかこう自分の部屋で着なくなったものをみんな適当にね、そのクローゼットに持っていくんですよ。だからどんどんどんどん洋服がたまる。しかもそこのクローゼットは家を建てた当時にポールをね、手前と奥の2本2段構えにしたんですよ。三井ホームさんがね、ポール2段あると服の量も増えますし、これからお子様が大きくなった時にいろいろ制服とかもかけられますねとかね、なんかそんな甘い言葉に誘導されて、20年前ですからね、まだまだ整理収納アドバイザーの経験が少なかったので、あ、そうですねみたいにね、2段構えにしたのはいいんですけれども、まあ使いづらいんです。なぜかというと、手前に洋服はかけて、奥にもねいろいろごっちゃごちゃにかけてしまうと奥のものが見えないんです。だから結局奥の洋服って一度も着ないものばっかりだったんですね。なので今回ね、ちょっとよし今から30分やるぞってタイマーかけてそしてもう手前と奥のね洋服一旦全部こう出しながら、もう選別していきました。ただね、ほとんど着ない洋服ばっかりで、もう娘とか息子もね、もう一人住まい始めてて、まるで私の家が物置小屋みたいにね全部置いてたので、もう子供たちに確認してもういらないっていうことだったので全捨て私と夫のものももう冠婚葬祭のものだけとか、あとどうしてもね、コート私結構持ってるので、ちょっとそれは捨てられないかなみたいに、でもコートもね結構5着くらい捨てましたね。そんでもう何十着もあったのを本当20着だけにしてね、置くだけにかけるってことにしたんです。そしたらね、手前のポールがすっきりこう何も置いてないから、置くの見通しがいいもんだから、とてもね管理しやすくなりましたね。今までは手前に洋服かかってるから奥にどんな洋服がかかってるのか分かんなかったんですけど、これだったらね、冠婚葬祭のものしかかけてないんですけど、お葬式があった時にもパッとね取れるし、ちょっと寒い時には厚手のコートとかパッとかけられるとかね、そんな風にして、30分タイマーかけてたけど、結局は1時間かかりましたけど、その1時間は非常にね有効な時間の使い方で良かったなと思いました。そういう意味でも余白大切なんだなってね。ですから私が今回やった片付けは捨てただけですから本当に何か細かく畳んで収納するとかね、そういったこと一切してないですね。ですからね、はっきり言って整理収納 捨てることが8割なんです。で、あの整理っていうことは捨てることなので、捨てた後の収納はね、必要なものを出しやすく、取り出しやすく、あの戻しやすくするだけですからね。本当に捨てればね、本当に収納の技術なんて何にもいらないんだなぁなんて改めて思いました。ですからね、ちょっとこう、お時間がある時にでもね、ちょっとずっとやらなきゃっていうストレス抱えているのをね、思い切って30分とか1時間お時間があったらおやりになると、非常にね余白が生まれて、3月の新たなね、春の準備に向けて心も軽やかになっていくんじゃないかなということですね。まあそういう意味においてもね、なかなかね30分とか1時間のお時間ない方もいらっしゃると思いますので、まあ、5分でも10分でもいいので、ご自身に負荷をかけないっていうこともね、2月の季節でもあります。まあ、そういう意味で2月本当に、急にね寒くなったりもして体調を崩される方も多いと思いますのでね、できるところからおやりいただければいいかなと思っております。ではこの後エンディングに入ります。
夢の種。
はい、今回もお立ち寄りありがとうございました。2月は整える月ではなくって、整い始める月ということですね。春は片付いた家にやってくるんじゃなくって、片付けようと思ったお家にやってくる、そんな感覚でね、ちょっとこうできるところだけやってみてください。寒い日が続きますがね、無理せず優しい片付けを心がけてください。あと個人的に大事なことといえば、お正月についた脂肪を取り除くこと体デトックス、ね、脂肪の断捨離、簡単にねできないんですよ。本当にね、この年齢になるとね、何を言い訳しているかって感じですけど、本当にね寒い時期は代謝が悪いですね。なのでなるべく動くことを念頭に、何でもねちょっと食べたいと思ったのもちょっとね、少しは量を減らすとか、そんな風に意識していかなきゃななんて思ってます。あと片付けもね、割とね頭も使うけど体も動かすことの一つなのでまあダイエットまでにはいかないと思いますけれども、まあそれに集中してね、あとなんか素敵なワンピースがこう見つかってね、このワンピースが着れるようにダイエットしてみようなんてねちょっとモチベーションにもねつなげていければ、それはそれでね楽しいお片付けねになっていくんじゃないんでしょうか。まあ片付けゼロの日をね作らないっていうことで、できるところからやっていってください。本日もね最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでの相手は整理収納アドバイザーの中村真澄でした。それでは皆様、片付けとともに素敵な夜をお過ごしください。